ミラクリミラクル家族
田口家
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も始まりました。
はい、始まりました。ミラクリミラクル家族
田口家
いらっしゃい。
パーソナリティの野口健太、
野口ひとみです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今日収録はまだね、4月なんですけど、これをね、
はい、
放送するのは6月の後半でね。
そうですね、
もうコロナも収束してね、うん、もうみんなが元気でね、いいお互いに幸せにね。
そうですね、う
ん、外へも出れて出会いもできてってなって、
そうですよ、
それを願っております。
そうなんですよね、はい、うん、まあ、ここいや今日は岡山スタジオなんですけど、うんうん、岡山はね幸い、うん、
はい、
まだね、ね、はい、そんなに
私の知ってるのではまだ16人だけでね。
あ、そうなんですね、はい、なんかいつの間にか香川の方が抜いていたんだ、
うん、そうなんです、香川21人でね。そう、ちょっと多いんですけど、
まあね、集団のあれがあったからね、はい、うん、まあでももう本当にね、うん、もう日本中世界中大変な時ですけど、
そうなんです、うん、みんなと力合わせてね、
そうですね、
協力しながらね、
そうね、
うんうんうん、今は自粛してね、あんまり人と会わないようにしないとね。
そうそうそうそうね、うんうん、まあ、こんな中ね、うん、今日のゲストさんは、はい、もうその何ですか、もうかいくぐってと言いましょうか、はい、なんかもうめちゃすごいですよね。
そうそうそう、
遠くから、
そう遠くからね、あの車でね、こう、やっぱりこう公共
を、ね、機
関に乗ってるのは安全がないんでね、
そうそうそうそう、
車で8時間かけてね、
8時間ね、
来てくださったんですよ。
そうなんですよ、はいはい、ありがたくてね、
ありがたいです。
そう、うんうん、まあ、今日はね、うん、いい話が聞けると思うんですよ、はいはい、うん、
楽しみでしております、
はいはい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
はい、それでは今日のゲストをお迎えいたします。
はい、
今日はですね、大分県から来てくださいました、
はい、
佐々木剛さん、はい、野口家
いらっしゃい。
どうもこんばんは。
こんばんは。
お邪魔します。
ありがたいです。
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当です。
楽しみに来ました、
ね、
ありがとうございます。
こいつなんですけど、まさか来てくださるとは、
うんうん、
って感じですけどね。
こんな時だからこそね、
そう
みんなに伝えたいことがあるってね。
そうなんですよ、嬉しいな、
そうですね、うんうん、できることがあるんね、伝えていかないといけないことってやっぱあるんじゃないかなと思ってですね、熱い思いで。
そうなんです、
素晴らしい。いや私好きやわ、
はいはい、感動、うん、感動です、
ね、いやこんな時やから何言うかな、まあ、もしいや今回はちょっとあれで、うん、まあね、うん、電話で言うても、まあ、全然不思議じゃないというか、うん、普通やし、
はいはい、
まあ、そっちの方がいいんちゃうっていう人もいると思うんやけど、
うん、
私個人的にはやっぱりこう決めたことをそのまま決めた通りにする方が好きなんですよ、
う
ん、ね、やっぱりこう、
ね、
うん、なんか多少なんかがあるけれども、いやでもやっぱり決めてたからやりますとか、
うんうんうん、
行きますっていう方が好きなんですね、うんうんうん、だから嬉しかった。
なんか来れる方法をね、うん、選択肢はいっぱいあるわけで、
うんうん、
だからそれをこうね、うん、コロナをかいくぐる方法は何があるのかなと思ったら、うんうん、あ、車でいいよみたいな。
すごい、でも8時間、
うん、8時間です ね、 ね、
すごい遠い、
嬉しいな、
ね、ありがとうございます。
いや、ありがたいです、で、ね、佐々木剛さんですね、つくよみ代表でね、
うん、
されてる方はことはですね、はい、こうあれですね、求職者とか高校生向けの各種セミナー講師とか、
はい、
セルフキャリアドッグ制度導入支援とか、
はいはい、
ね、
うんうんうん、
人材採用戦略構築とかですね、
はいはいはい、
そういうことを中心にされてて、
そうですね、
キャリアコンサルタント、
はい、
ですね、
はい
はい、
まあ、この声を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、うん、ね、こちらのもう一本の番組、はい、
金八キャリア塾のね、
そうそうそう、常連メンバーです。
そうなんです、
はい、
ね、
はい、キャリアコンサルタントとしてね、いろんな相談に乗っていただいております、
うん、そうなんですよ、
は
いはい、
そうです。
いや、まあ、前々からね、ケンさんが、うん、いや佐々木さんの個人の話聞きたいな、うん、聞きたいなって言ってたんですよ、
う
ん
う
ん、
そうなんです、
そうですか、
そうなんです、
なんかね、いろんなとこ行ってほら、いろんな話されてるじゃないですか。
そうですね、うん、あの自分の話を高校行ってですね、うん、もう私はしくじり話を、うん、
しくじり話
それそれそれ
それ聞きたい、
それなんよ、聞きたいですか、うんうんうん、聞きたいです、
そうそう、う
ん、それをねさせていただいてるんですよ ね、でじゃあ、うん、しくじり話
ぜひぜひ、いい高校生たちにね教えてあげるようなね、将来のためにもね、
あ、そうですね、
そうそうそう、
あのよく、まあ、高校生って高校3年生の方が、うん、まあ、就職するよっていう直前ぐらいに、うん、だいたいこう私呼ばれて、
うん、行くんです
ね、行ってるんですよね、でその時に、まあ、私がこう伝えれることって何かなって思った時に、うん、やっぱこう社会人出てからの私です、数々のこうしくじりがあったので、
うん、
まあ、それをねこう、はい、ちょっとお伝えしてですね、だいたいこう先生たちが笑ってるという後ろで苦笑い、
は
い、
そう、
じゃあ
どんなことがあったんですか。
そうですね、遡ること23年前、はい、新卒で、就職した時から、はい、うんうん、しくじりが始まって
た、ね、始まったんですか、そこから、
最初からしくじりが始まったんですけど、まあ、私がね最初就職活動してた時、あんまりこう就職氷河期で、
うんうん、
まあ、いっぱい回らないといけなかった、うん、まあ、周りの友達とかね、うん、たくさんのこう企業訪問してたんですよ、
うんうん、
私もある程度の会社の規模とか、うん、業種も絞ってたので、
はいはい、
でもそこをこう5、6社ぐらい受けて、うん、でもう内定ポッともらえたら、うん、もうそこにしようと、
うんうん、
で決めて、うん、でそれがね、建設の商社、うん、建材を扱っている商社の、
うん、
営業募集だったんですね、うん、で私もじゃあ営業でということで採用されて、
うんうんうん、
で4月1日、
はい、
ですね、入社式、
はい、
突然言われたのが、うん、佐々木くん、うん、君は総務部だって
営業部じゃないんですね、
営業ちゃうか、まあ私もねちょっとこう大学時代こう簿記の勉強とかしてたので、うん、
あ、
まあまあ、うん、それもありだ
な、
うん、まあそれもありだろ
う
ということで、まあ総務部が始まったんですね、
はい、
それがですね、
はい、
3ヶ月だったらですね、
はい、
総務部の先輩社員が全員辞めまして、
たった3ヶ月で先輩たちが全部いなくなった、
どういうこと、それ
ねえ、
それね、
で私とあと新卒同期で入った女の子たち4人ぐらい、
はい、
それで仕事を回さないといけない、
大変やん、
そう、
分からんし、
分からないしね、うん、そのやっぱりこう期日までにやっぱりその請求書を出す、
うん、
とかですね、うん、お金を支払う手続きをしとかないといけなかったりとかね、そういうね厳しさをもう身に染みて感じましたね、その時ですね、だからそれまでにやるために毎日朝9時から夜の12時までとか、
うん、朝9時から夜の12時、
そうですね、
これはすごい
超ブラックやん、それ、
うん、1ヶ月ほんならね、
だって150時間ぐらいね、
150時間の残業
を繰り返して、
はい、それは
そうですね、それを4年ぐらいね、うん、頑張っていったんですけど、やっぱりね、寝れなくなったんですよ、プレッシャーで、
はい、あー、そうですか、
なんか仕事が終わってないと、なんか あれ明日やらなかな、これやらなかなってね、せかされる思いがあって寝れなくなって、はい、あ、じゃあこれのまま勤め続けるのはちょっと怖いかなと、
そうですね、
で結局もうやめようと、
やめる、
やめる、やめたいですって言ってからやめるまで1年かかりましたよね、
あ、そうです
か、はい、っていうのがね、
それが第一のしくじり、
第一のしくじりでしたね、
その厳しいところで4年間もね、いたんですからね、
やっぱね、親がやっぱりこう、
あ、そうか、
3年、
うん、
石の上にも3年、
そうやね、
ね、我慢しろと、
うんうんうん
う
ん、
いうことで、一生懸命ですね、やらせていただきました、
うんうん
ですね、それがいい経験だと、今思えばですけどね、
はい、
一生懸命やるって言ったことが、 今にも生きてるのかなとは思うんですけどね。
最初にものすごくきついことやったから
そうですね、
あとはそんなにね
そうでもなかった
余裕が出てくるわ ね、
そうですね、いやいやもっとひどいことが起きるのかもしれないっていう不安はすごくやめた後は持ってました、
はい、
会社選ぶときにも結局次行ったとしてもまた同じように過酷な労働が待ってるんじゃないかなと思ったんですけど、まあその中でもねやっぱりこうその最初の4年間で経理の仕事もやりながらもその人の採用新卒採用に携わらせてもらって、でまあ人をね学生さんが生き生きした目で入ってきて、その中で働きながらも活躍していく姿見てたら、あ僕の仕事ってやっぱこういう、 こう採用とだったり研修する仕事、これが合ってるな、もっとやりたいなっていうやりがいを見出せたんですよね。でそれでこう次の仕事も、やっとこう採用の、ね、仕事が見つかって、
採用の仕事やね、
はい、やりたかった
人事やね、
人事の仕事が見つかったんですよ、これが2つ目のしくじり、
しくじりなんですか、
見つかったのに、
見つかったんですよ、
どうなったんですか。
でこれでですね、そう入った時はですね、もうすぐに採用の担当、まあ、名古屋愛知県関東中部地区ですね、もう佐久も任せしたよって言って、任せていただいて、愛知県に何回も行ってですね、まあ、大阪の会社だったんですけどね、愛知に行って活動させてもらって、で新卒採用はだいたい6月ぐらいに終わるんです、終わった後に、じゃあ次は内定者の研修を考えないといけないなと思ってた時にですね、まあ、役員の方から別会社を作るということで、立ち上げに行ってくれないかということで私がもうそこに会社に行くことになった、で、まあ、東京にもこう営業所を出す、
東京へ、
すごい、よっしゃー、私もねかなんかね関西人やったからね東京かーって言っときながら行くってなったらすごい嬉しくて行ったら、3ヶ月後にはですね、そこの会社のお金がね、なくなってしまって、家賃が払えないという、営業所は封鎖と、閉鎖ですね、
東京が封鎖、
閉鎖することになって、で戻るね、もともといた会社に戻れるかなと思ったら、もちろんそこの席はもうなくなって、別会社に移ってしまってたので、まあ戻る場所がなくて、で東京まで来たのにと言って結局解雇っていうような流れになりました。
なんと
立ち上げやったと思ったんですけどね、
わなんとなんと、すごい、
そうですか、それはねまたこう2つ目の、
それが第2弾、
一人で東京に、ね、出てきて ね、その会社そのものなくなってしまってね、
そうですそうです、
東京でどうしようみたいな、
いろいろそこからもねやっぱり選択肢はいろいろありました、やっぱり東京にそのままいて、まあ仕事を探すのか、実家のね兵庫県なんですけど、まあ、実家に戻るのかっていう選択肢があったんですよ、
そうですね、
でもこのままだと実家には帰れない、
帰れない、
帰れない、もう親が親が余計に心配する、
じゃあ東京残って
探そうと思って探してたら、月決まったのが愛知県だった。
愛知県なんですか。
愛知県だった。
すごい、
で愛知県もですね、また同じように採用の仕事ですね、まあ、そこに携われるということで、
やっぱりその仕事
ない
ね。
そうですね。もうまた行ったこともない愛知県。
すごいな、佐々木さん。
住んだこともない愛知県に行
って。すごい。
そうですね。でもそこにいた時にもやっぱりこう、愛知県より西日本は全て任せたって言われたので、
はい、
あ、そんなにこう途中中途入社の方にも、こう責任というか仕事を任せてもらえる、本当にいいなと思って、また好きなようにこうですね、いろんな学校を回らせていただいたり、
あちこちしたんですね、
させていただいて、いろんな出会いがいっぱいありました、これがね、このまま まあ、そのままね採用活動ずっとこう続けていこうかなと思ってた時に、うんうん、まあ、その時で私30ちょっと超えた時ぐらいだったんですけど、このまま全国を飛び回るっていうのもどうかなと思って、うんうんうんうん、もう少しその人というか総務という知識、会社の中枢のこういった知識を得たいなと思って、転職を以前勤めた会社の先輩というか上司に相談したんですよ。ならその方も別の会社に就職されてたので、はいはい、まあ、その方からうちおいでと、
すごい
いいんですか、
すぐあるんやね、次々、すぐいたかんけど、ね、すごいな、
そこはこう結構こうその上司の方にはあの、まあ、もともとこう一緒に働いてたこともあって、
あ、そうね、
面接とかないんですけど、そんなのいるかと、
あ、すげえ一発、
はい、その代わり、大分県、
あ大分県ですか、
愛知から大分へ、
は
い、
大分、
すごい、また大分って初めてでしょ、
はい、初めてでした
、すごい、よく行くな、
それもね一回その大分はね、仕事というか学校、
あ、募集の
学校周りの時に一回行ったことがあって、はいはいはいはい、その時に見た別府の光景に感動して、残ってたんですよ。
あら、そうなんですか。
ご縁ができてたのね。
温泉のこう煙
が、煙がですね。海もある、山もある。
ある。
神戸みたい。あ、うんうん、あ、なんかそんなこうね、海と山があるような、ね、はいはい、景色、温泉も好きだったので。なんかこう住むイメージがちょっと
出てきたんですね、
じゃあ置いた、
よし行こう、
よし行こうってね、思って、
なんかそのあたりでご結婚もされたそうですね、
そうなんです、うん、そうなんです、大分に行くなら、私もついていくと、
うん、奥様が
素晴らしい、
あ、愛知県から、
そうですね、
は
じゃあそ、
じゃあ行きましょうか、
じゃあ行こうと行くぞと、
すごい、
行くぞ、
行くぞ、
ねえ、そんなしてついて行ってくれるって素晴らしい奥さんやね、
そうです ね、 ね、そうですね、結婚の挨拶をね、このお父さんお母さんにするときもね、もうちょっと考えた方がいいんじゃないかと、映るばっかりだったからですね、
はいはい、ね、
転職するきっかけで結婚って、
ね、
もう少し落ち着いて
から、もうちょっと落ち着いてから行った方がいいんじゃないかみたいなのがあったけど、
若かった、
若かった
勢いやと、
勢いや、勢いや
、
大事大事、勢いは大事ですよ、
大事、
結婚に勢いは大事です、
あ、そうですね、
大事ですよ、そうでないとできもなかなか、
なかなか、
ね、考えたらできんよ ね、結婚ってね、
そうですね、お金がもうちょっと、
そんなこと言ってたらもう次々ね、理由は出てくる、
そうなんよ、
できんね、
そう考えたらできんね、
そう
です
ね、もうそこは思い切って、
素晴らしい、
結婚して、
大分、
大分に行ってですね、まあすごい本当にね、いろんな、支えてくれる人たち、まあ私住んだことがないんで、いろんなお店に連れて行ってもらったりとかですね、観光スポット教えてもらったり、本当に温かかったんですね、
ほんな大分行ってもあとは幸せいっぱい、
そうじゃないんです
あれですか、まだある、
まだしくじりが、しくじりいうか、うん、ね、
ここがやっぱりここも大きな、転換ポイントだったかもしれないですけど、まあ非常にね、順風満帆というか、そこの会社、非常にあったかい職、同僚たち、上司も優しかったです。ね、そういって安定してると思ったので、家を買ってですね、子供も生まれて、ってしてたところですね、リーマンショック。
あれか。
マジ、今はコロナショックですけど、
そうですね。
リーマンショックがあってですね。
はい。
で、それで、もうリーマンショックあってすぐに、そちらの会社は、民事再生倒産という流れで、買ったし、で、もう妻のお腹には、二人目の子供がいまして。
ああ、いやいやいや。
どうしようかな、家を買ったのにどうしよう、大分まで来たのにな、
ほんまやね
と思ったんですよね、覚悟を決めてきたのに、 ここもね、まあ、これし、これは自分のしくじりなのかどうかって言ったらちょっとあれなんですけどね、世界的にそうやったかもしれないですけども、ああ、だから家買うんじゃなかったかなとかね、
ああね、
なんかね、思ったんですよ。
はい、
ここはやっぱね、まあ、その時にも家を売ろうかと思って、売り出しもしたんですよ。でも、やっぱりこうね、ご近所さんですね、会社、ね、倒産した後でもやっぱりね、あのこういう仕事あるよとかね、言ってもらえて、
あ、そうですか、
支えていただいて、それのおかげで、よし、大分に
残ろうと。
日本でいろんな勉強しながら、あの起業というか、
うん、そうですね、
個人でもこう、あの就労支援とか、
はいはいはい、
ね、社長さんのサポートとか、
そうですね、
ね、いろんなこと
を、そうですね、このリーマンショックの後にね、行政に5年弱、勤めさせてもらって、やっぱこう民間でやってきたことで、行政で経験したことを両方知ってるっていうのがやっぱりとても、あのお互いどこもメリットがあって、どちらもデメリットがある、できる範囲できない範囲が見えたので、それが今の企業につ
ながった
のかなと思いますね。
全てがね、すごい、全てがリソースになってますね。
そうですね、いろんな経験が全部ね、今のこう会社をね、はい、独立起業されるのにつながっているんですね。
そうですね、
でもそういういろんな、まあ、しくじりって呼んでるんですけど
はい、はい、
それがやっぱり今の佐々木さんを作ってるんだなっていうか、なんか納得というか、ねえ、こう優しい ね佐々木さんって、
ありがとうございます、
温かくてね。
そうなんですよ、ですから今のねコロナショックが、ね、あってもね、佐々木さんも今もね、あの結構大変なと思うんですけど、
はいはい、
それでももう笑顔でニコニコしてね、
そうそうそう、
これはもうすごい経験の賜物やね、賜物やね、
何もなくニコニコしてるわけではないんだ、
胆力がついとるわ。
そうやね、ほんとね、
それがよう分かった。
ありがとうございます、
そうですね、はい、じゃあね、ちょっと音楽を挟んで、後半、短い後半ですけど、あのこれからの佐々木さんについて伺います。
はい、それではですね、こう今からね、佐々木さんはこうどんなようなことをねやっていきたいなって思われてますかね。
はい、今はあの、まあ、社員研修だったり、その経営者の方が非常にこういう、まあ、不況というかですね、まあ、とてもその今後の先行きという不安に思われていることもあるので、まあ、そういった支援が最近非常に多くなってきています。まあ、それは今半分ぐらい、そこをボリュームし、私の仕事のボリュームを占めてまして、まあ、残りの半分がその高校生だったり、お仕事を探されている求職者の方だったりの、まあ、セミナーだったり、相談に乗らせていただいてるんですよ。まあ、これはまあ先々ですけど、やっぱりこう、まあ、年齢が上がるのとともに、私はこう一その相談者というかですね、まあ、社会に向けてこう復帰したいと思ってる方もそうですし、まあ、今後の人生に向かってどうしたいかという、一個人の方々のそこ支援をもうちょっとこう増やしていってですね、まあ、それプラスアルファで地域、まあ、大分県が、より良くなるためにですね、なんとか地元ではないですけど貢献していきたいなということで、
ね、こう、なんかこうご恩返しがしたいってね、大分県に、
はい、
そうやっておっしゃってましたね。
そうですね、今はもうあの小学校の父親の会の会長をですね、させていただいてますので、
まあ、3人の男の子のねお父さんですね。
そうそうそう
そう、そうですね、いいな、
それしていきたいですね、
素晴らしいですね。
それではあれやね、やっぱりこうちょっとラジオでありがとうでね、その 苦楽を共にしてきた奥様にちょっとね、うん、言ってもらいたいですね。
そうですね。じゃあちょっとこの後のコーナーで言っていただきましょう。はい。
ご縁応援貢献夢の種
夢を見ていたい君と。はい、それではですね、今日のゲストの佐々木さんにですね、ずっとね苦楽を共にしてこられた奥様へのありがとうをラジオで伝えていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。
はい、ママいつも家事育児本当に支えてくれてありがとう。今私がこうやって仕事をできているのも名古屋から大分に来て一緒に来てくれたその勢いというかその熱い思いがあった頃こそ今の自分があると思っています。これからも一緒に相談しながらいろいろ壁はありましたけどこれからも壁が出てくると思うので一緒になって乗り越えて楽しい老後を過ごしましょう。またね、よろしく。ありがとうございます。
はい、佐々木さんありがとうございました。佐々木さんの奥様へのありがとうでした。
夢の種。
はい、どうもありがとうございます。佐々木さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
恥ずかしい。
いや、感激した、
ね、
今のこの時期ね、みんなコロナショックのね時期に佐々木さんのその話は力づけられますね。
本当ですよ。ね、
よかった、
すごいよかった。
いや、本当佐々木さんなんかこうやっぱり人に関わってね、こうまあ、人事ということですけども、うんうんうん、こう採用して育ててっていうかね、はい、なんかこう育てるっていうかあれやけど、なんかこう成長のお手伝いをするっていうのが ね、 そうですね、なんかこう転職ですか、
転職だと思います。
そう思う、
ずっとなんかそれしてきてるもんね、聞いたらね、
う
ん
う
ん、
そうですね。そこにやっぱりこう原点というか、うん、やっぱりこう苦しかった時、やっぱり新卒で入ったあの会社が苦しかったながらも、うん、そこに4年勤められたのはそこの楽しさがあったからですね、うん、採用と教育と、うん、そこにやっぱり自分のやりがいがあったからこそ続けることができた、うんうん、生きてるのはそれがあったからなと思ってます、私は。なので今の仕事にもつながってるな、
うん、本当ですよね。って聞いたらその時にはもうなんかこうしんどくてちょっとうつ気味というかね、
そ
こまで寝れなくて、はい、
ね、そうですね、
だけどそれをこう力づけ踏ん張れたのがそのやっぱりね、うん、人、
そうですね、
うん、新しくね成長していく人の姿がやっぱり支えてくれたんですよね。
相談するよりね、相談を聞く方がねエネルギー湧くんですよ、うん、私、
う
ん、
そうやね、うん、
なんかわかるね、
わ か
るね、うんうん、
その通りや、
うんうん、なんとかね、そう、なので今の仕事が転職ですとか ね、
転職やね。
そうですね。
いや、これからもたくさんの人をね、相談乗ってあげてください。
わかりました、一生懸命、
はい、
頑張ります、
はい、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは日曜日夕方6時は
野口家いらっしゃい。